ラジオ図書館。5月のラジオ図書館は、童話の中の友達探しと題して、懐かしい友人との思い出、そして友情の意味を顧みる特集番組をお送りしています。今日ご紹介する作品は菅総ちゃんの虹です。1957年に発表された菅総ちゃんの作品です。1915年生まれの児童文学家菅総ちゃんは、1939年に発表した童話石ころで文壇デビューしました。詩や童話など子供たちのための作品を書き続けた彼の詩は、メロディーをつけて童謡となり、今も多くの子供たちに歌われています。さて、小説虹の主人公は小学生の春宿です。春宿はソウルからバスで2時間ほどの距離にある養護施設で育ちました。韓国戦争で親と家を失った春宿は、チェジュ道、プサン、ソウルなどいろいろな地域の養護施設を経てここに来ました。他の施設では何度も逃げ出し、物乞いをしたり物を盗んだりしたこともありました。しかし今過ごしている養護施設は他の施設とは違いました。食べ物が多いとか、きれいな服が着れるとか、そんなことは春宿にとって大きな問題ではありませんでした。それよりこの養護施設は100人以上の子どもたちが一つの空間で生活するのではなく、数人ずつグループを作って一つの家で暮らしました。個人のものがあって、みんながものを大事に使うこと、他の子どもたちと一緒に学校に通えること、そして母親のように子どもたちを世話してくれるおばあさんがいるのでした。何よりも春宿が気に入ったのは、施設の裏にある小高い丘でした。その丘に行くと、ベレー帽をかぶった画家のフムおじさんに会えるのです。ふん、いい天気だね。今日は子供たちがたくさん集まったな。ふん、君はとても元気がいいな。ふん、君はいろんな才能を持っているようだ。ふん、君はきれいな瞳を持っているね。ふん。そのおじさんは丘で出会う子供たちにいろいろな話をしてくれます。そして何か話を始めるとき、ふむという言葉をつけるので、春宿はふむおじさんという愛称で呼んでいました。二人は丘の上で一緒に絵を描きながら親しくなりました。おい春宿、今日も一枚ずつ絵を描いてみようか。ふむおじさんが春宿に画用紙とデッサン用の鉛筆を差し出しました。会ったばかりの頃は難しい絵ばかり描いていたふむおじさんは、近頃春宿の絵のような簡単で子供みたいな絵を描くようになりました。おじさん、僕の絵を真似しないで、絵を描く方法を教えてください。春宿の言葉にふむおじさんが言いました。ふむ、絵を教えてくれというのか。絵はな、誰かに習って描けるもんじゃないんだ。好きなように描いていくうちにおのずと伸びるものなんだよ。ある日、春宿とふむおじさんは一本の松の木を描くことにしました。片方に倒れそうに枝が伸び、上へ行くほど立派な形になった松の木でした。ふむおじさんは春宿の絵に興味を惹かれたのか、筆が進みません。春宿はいつもより絵に集中しました。春宿は自分が絵に集中したのは、隣に座って、ふむ、 ふむと言いながら自分の絵を見てくれたふむおじさんの力だったのかもしれないと思いました。文芸評論家のチャン・ソヨンさんです。
강소천은한국아동문학계에서많은독자를지닌작가중한명입니다
강소천은多くの韓国人に愛される児童文学の作家の一人です。童話、童詩、童謡など500余りの作品を残しています。彼の作品は韓国戦争という悲劇を経験し、傷ついた当時の青少年の心をいたわり癒してくれました。北韓生まれの彼は韓国戦争で家族を失い、命がけで南に逃れてきました。そのため誰よりも戦争の辛さ、苦痛をよく知っていました。戦争で家族と家を失ったチュンシクは作家自身の姿だったのかもしれません。そしてそんなチュンシクを思いやるフムおじいさんの姿にも、戦争の悲劇を経験した子どもたちをいたわりたい作家の姿が映し出されているのです。
そんなある日、丘に行ってみてもフムおじさんの姿が見えませんでした。フムおじさんという愛称と画家という職業しか知らないチュンシクは、おじさんが心配で眠ることも学校の勉強に集中することもできませんでした。おい、チュンシク。3日後、ベレー帽をかぶったフムおじさんが養護施設に姿を現しました。おじさん。チュンシクは嬉しさのあまり目に涙をためてフムおじさんの方にかけていきました。今日はお土産を買ってきたぞ、ほら開けてごらん。クレパスと絵の具と筆でした。箱を開けると色とりどりのクレパスが並んでいました。チュンシクにはそれが空にかかった虹のように見えました。 2,3 日ソウルに行っていたんだ。すぐに帰ってくるつもりだったんだが、友人に会ったり用事ができたりして少し遅くなってしまったんだ。話を聞いたチュンシクが口を開きました。おじさん、僕昨日おじさんの夢を見たんです。夜中におじさんが訪ねてきました。チュンシク、おじさんを待っていたのかい？はい、おじさん、僕このクレパスと絵の具で一生懸命絵を描きます。チュンシクの目にたまった涙をじっと見つめていたおじさんが、いつものフムの代わりに深いため息をつきました。ふぅ、チュンシク、実はな。フムおじさんは国が主催する美術展覧会に作品を出品することになり、一月ほどソウルにとどまることになったと言いました。おじさん、僕のことは忘れて一生懸命絵を描いてください。そして一等を取ってください。その夜、チュンシクはフムおじさんについて長い日記を書きました。フムおじさんみたいな父さんや兄さんがいたらどんなにかいいだろう。フムおじさんは僕をぎゅっと抱きしめてくれた。亡くなった父さんや母さんに会えたような気分だった。僕はフムおじさんが戻ってくるまで丘に登らないことにした。今は寂しいけど、おじさんが一等を取って戻ってきたらどんなに嬉しいだろう。チュンシクはソウルで絵を描いているフムおじさんの姿を想像しながら、自分もフムおじさんの顔、山の風景、木や空、白い雲などを絵を描きながらおじさんの帰りを待ちました。そんなある日、養護施設の仲間のテソンが学校の宿題だと言いながら絵を一枚くれるようと頼んできました。チュンシクが一枚選ぶように言うと、テソンはよりによってフムおじさんを描いた絵を選びました。 おじさんの絵はあげるつもりじゃなかったのですが、約束してしまった手前、春宿はしぶしぶ絵を渡します。一方、ふむおじさんは約束した一月が過ぎても戻ってきませんでした。そんなある日、学校の朝礼の時間、校長先生が表彰状と賞品を手に朝礼台に立ちました。皆さん、ソウルで開かれた国際児童美術展覧会で本校のチャンデソン君の作品が入賞しました。近所のおじさんという作品です。その絵は春宿が挙げたふむおじさんの顔でした。その日、春宿はいつもより寂しい夜を過ごしました。ふむおじさんがそばにいたら何でもない問題でしたが、こんなに寂しい時にふむおじさんの絵までテソンに奪われたような気分でした。この日の春宿の日記はたったの一行でした。今日のことについては何も書かないぞ。さらに数日が経ちました。どうしてもふむおじさんに会いたかった春宿は誰にも言わずソウルへ向かいました。ふむおじさんは何で戻ってこないんだろうか、何かあったんだろうか、それとも僕のことを本当に忘れてしまったのだろうか。春宿がいなくなったことに気づいた養護施設は大騒ぎになりました。春宿を探すためにあちらこちらに連絡を取っていた施設に春宿宛ての手紙が届けられました。ふむおじさんからの手紙でした。手紙には、外国で美術の勉強をする機会に恵まれ春宿を一緒に連れて行きたいと書かれていました。手紙を読んだ養護施設の院長は、春宿が施設を出た理由が分かったような気がしました。数日後、ふむおじさんが養護施設を訪ねてきました。院長は春宿が何も言わずに施設を出て行ったことを話しました。話を聞きながら、女の子が持ってきた新聞に目をやったふむおじさんが驚いた顔で院長を呼びました。院長先生、この記事、春宿が交通事故に遭ったようです。私はソウルへ行ってみます。春宿が入院している病院へ。院長も急いでふむおじさんの後を追っていきました。予想もしなかった出来事に、タクシーに乗ってからも二人は黙ったままでした。私のせいです。もう少しだけ待ってくれてたら数日でよかったのに。長い沈黙を破ってふむおじさんが口を開きました。先生のせいじゃありません。ここの子供たちはみんな愛に飢えているんです。衣食住の問題じゃなく、自分たちを温かく包み込んでくれる愛の手を探し求めているんです。春宿もそんな手のぬくもりを求めてソウルへ向かっただけです。優しい院長の声にふむおじさんはゆっくりと言いました。遅すぎることはありません。記事には重症ではないとありました。きっとすぐに起き上がります。タクシーはソウルを横切って流れるハンガンの橋を渡っていきました。春宿とふむおじさん、世代を超えた友情は人の一生を変え、将来を虹色に染めることもできるという作者のメッセージを込めて、小説「虹」は締めくくられます。童話の中の友達探しと題してお送りしたラジオ図書館。 今週は菅総長の虹をご紹介しました。ご案内は有心正でした。